東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
ソメヤケイのソメラジ。この番組はオタクな DJ ソメヤケイによる自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。さて10月までね大変暑かったなと思えばいきなり急に寒くなったりして、皆さんお体は大丈夫でしょうか。私はだいぶ振り回されております。それ以前にね、私もともと秋の花粉症なんですよ。すごい秋になると、まあ、目がかゆいとか鼻が詰まるとかっていうのがひどかったんですけど、今年ちょっとそれでついうっかり耳の方までやってしまって、まあ、病院に行ったわけですね。でやっぱりあんまりにもひどいんで、その、まあ、耳のお薬と鼻のね鼻炎とかのお薬取ってもらったんです。ただね、鼻炎の薬って鼻とかのこうなんですか、分泌物を止めるために口の中、唾液とかも止めちゃうんですよね。一緒に結局ピンポイントに止まるものがないから、まあ口が乾いてもうなんか常に飲み物を飲まないと口がカラカラみたいな状態なんですけど、今日出かけてみたらすごいくしゃみは出るんだけど口の中カラカラって、こうどこに何が効いとんのじゃお前みたいな、聞いてほしいのはそこじゃない。その鼻炎で鼻炎っていうね、ちょっとまあ大変なことになってるんですけれども、今日もねお茶片手に頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。でも番組ではね、皆様からのコメントとかリクエストお待ちしております。番組ページの方にねコメント直接送るところがあるので、そこからお送りいただければなと思います。一緒にね真剣語り場魂の叫びの方もねリクエストいただけたら嬉しいなと思います。皆さんの好きを聞かせてください。もしくはねソメヤアットマークレディオ 365.net SOMEYA アットレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのね、ご意見、感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それではソメヤケイのソメラジ第25回目放送、ねじれた世界の果ての果て、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。では、ソメちゃんの好きな作品やセリフ、シーンなどをピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便りを紹介したりするコーナーです。まずですね、前回のコメントご紹介したいと思います。ラジオネームレモンさんからいただきました。前回ね、ヘタレアについてお話ししたんですけど、ヘタレア面白いですよね。確かにエンディング一度聞いたら忘れられないんですよね。私は本田菊推しです。ドハマりしてた時にはイベントまで参加してましたということで、ありがとうございます。何か同じ年代の同じ匂いを感じるぞと思ったんですけれども、そう有志の人がね、例えばこういう展開だったらさらに面白いんじゃないかとか、こうだったらどうだろうみたいな考察だったり妄想だったり、そういうのを本にして自費出版して、まあその即売会にね出すみたいなことがあって、ヘタレアはですね、書籍化する前、ウェブの段階でその同人イベントがあったくらいなので、オンリーイベントがすごい大盛況だったんです。もう本当にね、丸書いて地球も旗振ってパレードもまだ覚えてる。また今ね新しく始まってるんで、ぜひチェックし、できる方はチェックしてみてください。じゃあね、今回ご紹介するのはツイステッドワンダーランド。なんとディズニーのこれは何、乙女ゲームに近い RPG、 RPG なのか。これね、なんとヴィランの物語、ヴィランズにインスパイアされた世界観で始まる物語なんです。そう、この物語が描くのはヴィランズ、悪役たちの真の姿ということで、魔法の鏡に導かれ異世界ツイステッドワンダーランドに召喚されてしまった主人公、たどり着いた先は名門魔法師養成学校、ナイトレイブンカレッジ。行くあてのない主人公は仮面の学園長の保護を受け、元の世界に帰る方法を探し始める。しかしそこで待ち受けていた生徒たちは才能豊かだが協調性皆無の問題児ばかりだった。果たして主人公は彼らと協力し元の世界へ帰ることができるのか。そしてヴィランズの魂を持つ生徒たちの秘密とは。ということで、全てのキャラクターデザインが、まあ大人気黒執事のトポソヤナ先生がデザインをされてるんですね。めちゃめちゃイケメンなんですよ。その時点で すごい話題になってたんですけれども、これね、開始日が2020年3月18日ちょっとね、本当はその前の12月くらいからリリース予定だったんですけど、コロナで遅れちゃったんですよね。1月予定だったのか、コロナで遅れちゃって、まあ、3月に解消されたんですが、もうこれね、本当にディズニーがここまできちんとしたソシャゲを作ると思ってなくて、いや言うてみんなこうちょっと舐めてかかってたって言ったら失礼なんですけど、あれなんですよ、しっかり、こんな乙女ゲームとも違うけど、何こんなしっかりしたあれでいいのみたいな。そう、アニプレックスとウォルトディズニージャパンが制作したんです。ちゃんとディズニーなんですよ。だからちゃんとディズニーって入ってくるし、 CM もディズニーって言ってるし、キャラクターが先日つむつむに実装されたり、パークの仮装、ディズニーランドとシーで、まあ、今年はちょっとね限定的なんですけど、ハロウィン期間中に仮装 OK の期間中に仮装していいキャラの中にツイステッドワンダーランドのキャラクターが入ったんです。まあ、ちょっとねフェイスペイントとかが禁止なのでできないキャラクターも多くはいるんですが、なかなか大変な人気でございまして、いやすごかったんですよ。リリース時約150万人のプレイヤーが事前登録を行い、初めてのイベントですね。このゲームがリリースされてから初めてのイベントかの時に、新しいねカードが実装されたんです。初めてじゃないか2回目か、2回目のイベントの時に、まあ、その人気キャラクターの SSR の新規カードが登録というかピックアップで出てきたんですよ。その時のセール4億円、すごかった。私も多分ゆきちさん4人ぐらい連れてかれた。あー一皿いいって言いながら一生懸命課金したまあまあまあ、そのぐらいね人気のキャラクターたちがいるような作品なんですけれども、まあ、量が7つありまして、不思議の国のアリスのハートの女王にインスパイアされたハーツラビュル寮、ライオンキングの世界スカーからインスパイアされたサバナクロー寮、リトルマーメイドの世界の、アースラからインスパイアされたオクタビネル寮、アラジンの世界ジャファーからインスパイアされたスカラビア寮、白雪姫の世界の魔女ウィッチからインスパイアされたポムフィオーレ寮、ヘラクレスの世界観ハデスからインスパイアされているイグニハイド寮で、最後眠れる森の美女マレフィセントからインスパイアされたディアソムニア寮っていう寮がねそれぞれありまして、まあその各寮の寮長だったり副寮長だったりがそのインスパイアされたキャラクターのなんて言うんですかね、イケメンかともちょっと違うんです。それにまあインスパイアされた、本当にインスパイアされたっていうような感じのキャラクターとなって登場してきます。まあ、それぞれね大きな問題が起きてしまったり、なんか解決しなきゃいけないことが起きたりあるんですけれども、そこをね、まあ、学園生活を楽しみながらそういう彼らと和解していくといいますか、問題を解決していく。まあ別にね彼ら問題があったところで 解決した後いい子になるかって言われたらそうじゃないので、もう根っから考え方がヴィランなので、むしろこのヴィランの方が考え方まともじゃないみたいな、そういう風に考えてた人たちからしてみたらすごく気持ちがいいです。すごい気持ちいい。あ、わかる、それそうだよね、そうそうそうそうそう、なんかいい子ちゃんでいたくないとかそうじゃないの、だって世の中合理的な考え方ってそっちじゃんみたいな、そういう考え方になる。ちなみに今言ったキャラクターたち、7人のキャラクターたちですね、まあ、グレートセブンと呼ばれていて、学園内にきちんと石像があって、ツイステッドワンダーランドで伝説となっているこの世界にかつて存在した偉大なる存在ということで語り継がれていて、ナイトレイブンカレッジに通う生徒たちはこのみんな彼らに憧れを抱いているんです。そう、ここね、魔法師養成学校で、ま、つまり魔法の勉強をしている子たちばっかりなんですね。その子たちが、ま、高校生、ま、4年生の学校なんですけど、高校生たちの子が7つの寮にそれぞれ行ってここで勉強していると、ね、私その中でも結構初期の方に話が来るハーツラビュル寮、不思議の国のアリス、ハートの女王にインスパイアされたハーツラビュル寮と、ライオンキングの世界観、スカーからインスパイアされたサバナクロー寮が本当に好きで、特にサバナクロー寮なんか今までの感じからすると私別に好みじゃないかなと思ってたんですけど、なんか見たらドハマりしちゃって、まあ言うて私スカおじさん好きだったわみたいな、なんやかんやライオンキングの世界観でスカおいたん一番好きだったかもしれないって思って本当にドハマりしちゃったんですよ。でゲームのシステムはちょっといろいろやることがありまして、ちょっとねちょっとこうみんな始めてめんどくさいな、カードを育てて授業3種類の授業を受けてそれぞれ必要な育成アイテムを手に入れつつ、まあ、バトルをしたりリズムゲームをしたりって意外とやることが多いみたいな、それこそ金田一少年のね犯人たちの事件簿みたいな感じでやることが多いと思いながらやってるんですけれども、本当に面白いんです。何よりね、主人公の回答がこう恋愛向きではないというか男子校なんですこの学校で、主人公の性別は明確には出されてなく女の子とも男の子とも取れるような反応ではあるんですが、もうなんかね主人公が意外と突き放してて面白いんですよ。まずその最初にね会った2人となんかこれからこうなんだろう仲良くなっていく手持ちのピカチュウみたいな感じのグリムっていう猫が、猫っていうか魔獣なんですけどがいて、みんなでこう退学になりそうってなった時になんかこう試練を一つクリアしなきゃいけないって、その前でやっぱり仲間割れを始めた、協力したくないって言い出した、そういう時って普通の主人公だったら落ち着いてとか協力しないとダメだよみたいなことを言うんです。でもこのツイステッドワンダーランドの主人公はペロッと言うんですよ、じゃあみんな仲良く揃って退学ってことでやったクール最高面白いめっちゃ面白いじゃんこの子みたいな、主人公にも好感が持てる、しかも男か女かわからないから自分を投影してもいいし、その主人公ユウって名前なんですけど、そのユウだと独立したキャラクターだと思ってもいい、本当にしかもツッコミが辛辣なのでね、ちょっと語り尽くせないのでまた次回続きたいと思うんですけどここをねちょっと一個ずつ一人ずつピックアップしていきたいなと思うんですけれども、まずは今回はツイステッドワンダーランドというゲームの説明をいたしました。また次回ちょっとねキャラクターピックアップして説明していきたいと思いますのでよろしくお願いします。で今回はここまでで終わるツイステッドワンダーランド真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。 では今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。今回ご紹介するのはね、ヘアターニケット。何かと言いますと、元モーニング娘。かつ元テレビ東京アナウンサーの今野あさみさんが8月に第3子の次男を2番目の男の子ご出産なさったそうで、まあそれをおめでたいんですが、まあその2ヶ月ちょっとの赤ちゃん、思いがけない事故があったんだそうです。ヘアターニケットって言って、指の関節に髪の毛が複雑に絡まってうっ血した状態になっていて、赤ちゃんのね足の指がパンパンに腫れていたっていうことを報告されたんです。何をしても泣き止まないからどうしたんだろうと思って全身くまなく見てみたら、まあ、足の指がパンパンにうっ血してた。で、まあ、どうにか髪の毛を取り除いたそうなんですけど、まあ、もう食い込んで巻きついちゃってる。しかも赤ちゃんのねこう柔らかな皮膚のところに食い込んじゃってるんで、もう本当に苦労しながら取った。でもやっぱりこれで何か残ってたり、血が止まってたりしたら大変なことになるんじゃないかっていうことで小児科へ行って、結局小児科総合病院の小児科皮膚科と受診して、髪の毛が取り切れていること、特に異常がないこと確認できたんだそうです。まあ、一安心っていうことなんですけれども、まあ、どのくらいの間時間が止まっていたのかっていうのがわからないですし、もっとね長いこと止まってたらどうなっちゃってたんだろう。でそういうのがね本当に怖く感じたっていうふうにね今野さんおっしゃってるので、で髪の毛ってやっぱりこう取っても取りきれないと言いますか、やっぱりね布団の枕元だけじゃない、なんかこう普通に寝てただけで足元になんで髪の毛あんのみたいな感じのものもあったりしますから、ちょっとねそれはゾッとするということなんですけれども、今はね赤ちゃんも指のうっ血もなく綺麗なお指をしているということでブログに写真も上がってました。いや足の指長くてこの子羨ましいなって思っちゃったんですけれども、やっぱり赤ちゃんのうちって家庭内の事故気をつけなければいけないことたくさんあります。だけどねやっぱりそんなところで怪我をすると思わなかった、こんなことになると思わなかったっていうのが結構あるので、やっぱり細かいことは注意だねっていうのはあるんですって。で、まあ、髪の毛毛髪に関わらず、例えば糸だったり何かについてるタグだったりっていうのが絡まってしまうようなこともあります。足の指だけじゃなくって、例えば少し髪の毛長めのママさん、肩甲骨くらいまであるママさんの、報告といいますか、いやうちもありましたみたいな報告だと、赤ちゃんと添い寝をしてた時に今朝髪の毛引っ張られて痛いと思ったら、赤ちゃんの首に髪の毛が巻きついちゃってたんですって。で呼吸が一瞬止まってたんだそうです、赤ちゃんの。幸い今は無事だそうなんですが、1週間は様子見してくださいっていう風に言われたそうで、本当に怖かったと。やっぱりママさんがね髪の毛短く切るっていうのは、まあ、お手入れをしてる時間がないからっていうのも あるらしいんですが、そう寝てる間にね何て言うんですか、抜けた髪の毛ではなくそのまま生えてる髪の毛でもそういった事故が起こらないようにっていうことで、ちょっと短くした方がもしかしたらいいかもしれないというような感じの感想をね抱いてる人が多かったみたいです。他にもですね、ヘアターニケットで病院3つはしごして、まあ、糸を絡まってたのを取り除いてもらったって。でも本当に皮膚科のお医者さんでも知らない方がいるということで、病院の中でもちょっとね知らない先生がいるとしたら、やっぱり確認が遅れれば遅れるほど、どうしたんだろうって、その検査に時間取られちゃってうっ血にねすごい時間うっ血しちゃってたみたいなこともあります。で赤ちゃんがいるとどうしてもねお掃除とかもこう行き届かない場合がある。髪の毛とか落ちてても髪の毛だし、さすがにそれつまんでゴインしないだろうみたいな、さすがにこれをこうつまむだけの指先のね器用さはないと思っちゃうと、足の指、手の指、首、あとは、まあ、あんまりないかもしれないですけど、場合によっては耳とか、もっとちっちゃなね月齢の小さな赤ちゃんだと足首とか膝とかそういうところにも絡んじゃう可能性もありますから、皆さんぜひヘアターニケット 気をつけてください。うっ血してたらね、あのまず赤ちゃんの皮膚とかを傷つけないように取り除くのが先決なんですが、もし赤ではなくて紫とかに変色しているようであれば、もう多分救急車呼んでもいいレベルだと思うので、皆さん一つ覚えてください。ヘアターニケット、ね、赤ちゃんいる家庭で完璧に掃除するっていうのはすごく難しいと思うんですが、まあ、一箇所ね、一箇所ここには髪の毛絶対落ちてないって確認できるようなところに赤ちゃんをねきちんと寝かせられるようにすると、ちょっと事故が防げるかもしれません。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
染谷系の染めラジ、エンディングのお時間です。今回はですね、真剣語り場魂の叫びではツイステッドワンダーランド、まず触り世界観の話と、話題のトレンドリツイートではヘアターニケットご紹介しました。まあね、ゲームに夢中になってお子さんに目がねいかないなんてことはないと思いますが、くれぐれもそんなことはないようにしていただきたいなと思いつつ、まあ、多分来週もじゃないな、多分あの次回もツイステッドワンダーランドの話を私は続けると思いますので、よろしくお願いしますいやあのね、本当に紹介しきれないんですよ、キャラクター多いし。あ、でもあの意外とディズニー好きの男性もハマってたりして、なんだろう、 YouTube とかで紹介動画とか解説動画とか男性が上げてる場合が意外とあります。あのね、本当にヴィランズ好きにはたまらないくらい、あそこのポイント押さえてるねみたいなキャラクターとかがね多いんですよ。男性に人気なのは多分ヘラクレスの世界のハデスからインスパイアされたイグニハイド領の領長イデア・シュラウドですね。まあイデア君に関しては私はこれからまだまだこれからだと思ってるんでまあ、次の紹介はね別領なんですけど、まあ、その辺も、ね、気になる方はぜひチェックしてみてください。ちなみに私もヘラクレス、ハデス様は好きです。なんならハデス様の方がわかるって思うじゃあね、あの番組では皆様からの応援のメッセージだとか、真剣語り場魂の叫びのネタだとか、そういうものをお待ちしております。冒頭でもご紹介しました、あのコメントを送るか、もしくは直接ねメールで送っていただいても構いません。それでは染谷Kの染めラジ第25回目放送、ねじれた世界の果ての果て、これにて終了です。ここまでのお相手は、結局鼻は良くなったんだけど、なんかまだ耳が全然良くなってない染谷Kがお送りしました。次までには直したい。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。